モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の474番、賛美歌1編をお持ちの方は280番、1節と2節です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文5番詩編19編、別冊講読文の4ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の3ページです。詩編19編。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天外から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指していく。その熱から隠れうるものはない。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きはまことでことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。知らずに犯した過ち、隠れた罪から、どうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。 そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私の贖い主よ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書16章13節から20節、新共同訳新約聖書31ページです。マタイによる福音書16章13節、イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。共に祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、与えられた2021年度5月2回目の日曜日を私たちの生涯にお配りくださってありがとうございます。私たちに恵みと慈しみを惜しみなく注いでくださるあなたを褒めたたえます。今私たちはそれぞれの生活の場からあなたに呼び集めていただき、教会堂で、あるいはご自宅で主の日の礼拝を捧げようとしています。どうか私たちの心を礼拝にふさわしく清めてください。心からの賛美と感謝を捧げさせてください。ご高齢にあり、あるいはご持病をお持ちで教会堂に集えず音声の礼拝をお守りになっておられるメンバーを顧みてください。神様、あなたが良き羊飼いとしてお使わしくださったイエス様は、私たちの罪をあがなうために十字架で死なれました。しかし私たちの主は死の力を打ち破り、よみがえられたお姿を弟子たちに示されました。十字架と復活の主イエス様によって救われ、イエス様に結ばれて私たちも歩ませていただいています。ありがとうございます。しかし私たちはあなたの御心に背くばかりです。生活の思い煩いは数多くありますが、主が共にいてくださることを信じて、あなたにお委ねできるよう この礼拝によって立ち返らせてください。世界の神様、この世界、この時代を憐れんでください。見えないウイルスによる恐れの中で助け合い励まし合うことができず、誰かを裁いたり大事な人を傷つけてしまう私たちをお許しください。イエス様の心を我が内に宿らせて生活できますように。感染の収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々のご健康が守られますように。争いや貧しさ、差別や抑圧の中で苦しんでいる人たちをお救いください。あなたの平和がこの世界にもたらされますように。各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。教会の主イエス様、大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方々、ご高齢にあって不便を感じておられる方々、愛する人を天に送り悲しみの中にいる方々、家族の介護や育児に力を尽くしていらっしゃる方々、遠くにいる私たちの家族、被災して今なお不安の中におられる方々、どうぞお一人お一人を神様が上から下から右から左から前から後ろから抱きしめてください。そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。あなたは追い切れない重荷を負わせる方でなく、むしろ私たちの重荷を担ってくださる方です。人の世に育ち、人の心に愛を教えてくださる主が、私たちにも愛を与え、希望を与えてください。神様、今日は母の日です。母なしに生まれてきた人は誰もいません。けれども、母なしに生きてゆかねばならない人たちはいます。寂しさを抱えていらっしゃる方々に、母と一緒にいるような安心やぬくもりを届けることができますように、そしてすべての母親にあなたの恵みが注がれますことをお祈りいたします。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今朝、与えられた聖書の言葉で、イエス様は弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになりました。あなた方は私を何者だというのか。私はあなたにとって誰ですか。あなたの人生にとって私はどんな意味を持っていますか。主がそのようにお尋ねになるのに対して、私たちは何と答えるでしょうか。イエス様が弟子たちにこの質問をなさったのは、イエス様が弟子たちとフィリポ・カイサリア地方に行った時だったと、ありました。フィリポ・カイサリア地方というのはエルサレムから遠い場所です。私たちが持っているこの聖書には後ろの方に地図があるのですけれども、その地図の6番という地図、新約時代のパレスチナというところをご覧いただきますと、北の方に、上の方にフィリポ・カイサリア地方というのがあります。エルサレムは左下の方ですね。まあ、こういう、ちょっと遠いところにイエス様行かれた時のことなんですね。でイエス様は、13節で、まず弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになりました。人の子というのはイエス様がご自分のことを言うときにお使いになる言葉です。まあ、自分のことを何者だと人々は言っていますかって聞いたんですね。弟子たちは、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいますと答えました。まあ、イエス様のさまざまな奇跡を見たり教えを聞いたりして、人々がいろんなことを言っていたのでしょう。このヨハネ、 エリア、エレミアというのはイエス様に対する期待が、人々の期待が現れているのです。神様から使わされた偉い人、まあ、そういう人の一人だと人々はイエス様を見ていたのでしょう。それではあなた方は私を何者だというのかと主は問われました。私たちはキリスト教の信仰というと聖書の教えを聞いて良い教えに従って生きることと思っていることがあるかもしれません。それは間違いではありませんが、ただ教えを行っているだけならばそれは道徳であって信仰ではありません。あるいはイエス様が共にいてくださることを信じてイエス様から慰めや支えを受けることが信仰だと思っているということもあるでしょう。それも間違いではありませんが信仰の中心ではありません。私たちの信仰の中心はイエス様がどういう方でいらっしゃるか、あなた方は私を何者だというのかという主の問いに真心から答えること、それが信仰の要です。イエス様の問いかけにシモン・ペトロが答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。イエス様を偉い人とかあるいは愛の人というのなら、それは人間の理解の中にあることです。しかしペトロのこの告白、言葉はそういう人間の範疇を超えていました。イエス様は天地を作られた神だと言ったのです。あなたはメシア、生ける神の子です。メシアというのはヘブライ語で救い主を意味します。それがギリシャ語になりますとキリストとなります。あなたはメシア、キリスト、生ける神の子ですというペトロの言葉は人間の口で初めてナザレのイエスは救い主だと語られた言葉なんですね。ですから今日の御言葉はとっても大切な箇所なのです。さらにこのペトロの告白に続いてイエス様がこうおっしゃいました。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。予備の力もこれに対抗できない。イエス様はペトロのこの言葉に対してあなたは幸いだとおっしゃいました。天の父によってナザレのイエスはキリストだと呼ぶことのできる信仰を与えられてあなたは幸せです。この信仰を土台として私は教会を建てますと主は宣言をなさったのです。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと。実に私たちの信仰は神様によって与えられるものなのです。そしてその信仰を土台として教会が建てられていく、このような神様による出来事が信仰の中心エルサレムではなくエルサレムから遠いフィリポ・カイサリア地方で行われたということが今朝のメッセージの一つです。あなたはメシア、生ける神の子です。このような信仰を言い表すのはどんな場所でなされるのがふさわしいと思われるでしょうか。それはエルサレム神殿とか教会とかそういう特別な場所でなされるのがふさわしいと考えるのではないでしょうか。確かに私たちは毎週礼拝という特別な場所、特別な時間に神様を呼んで信仰を告白しています。ところが今朝のペトロの出来事、神様の偉大な出来事は エルサレムの周辺の地域でなされたのです。ユダヤではなく外国語の名前で呼ばれているような地方で、あなたは私を何者だというのかと主が問われて、ペトロが信仰を言い表したのです。どういうことかというと、主が私たちにご自分との関係をお尋ねになり、私たちがそれに答えるという出来事は毎日の生活の中でなされるということです。もちろん日曜日は私たちにとって特別な時間です。特別な教会堂という場所で神様とお会いして、神様と語り合い、信仰の仲間たちと語り合い、特別な時間を過ごす。イエス様が5000人4000人の人々を生ける糧で養われて、そして異邦人の親子をも生ける糧で養われて、そしてたくさんの病人を御言葉と御業によって癒された、あのような特別な出来事が終わったらもう信仰は関係ないというのではないんです。私たちにとって礼拝が終わってお家に帰って日常生活や仕事が始まると、もう信仰は関係ないというのではないのです。イエス様は特別なパンの奇跡の後、弟子たちとフィリポ・カイサレア地方に行った時に、あなたは私を何者だというのかとお問いになりました。教会を出て家庭や職場や学校や地域に出かけていった、そういう場所、そういう時の中でイエス様は、私はあなたにとって誰ですか、あなたの人生にとって私はどんな意味を持っていますかと私たちにお問いになる、つまり私たちと関わって来られるのです。しかもイエス様は、人々は人の子のことを何者だと言っているかとまずお尋ねになりましたね。そして誰々はこう言っている、みんなはこう言っている、教会ではこう考えられていると答えると、そうですか、それではあなた方は私を何者だというのですかとおっしゃいます。あなた自身のこととして、あなたにとってナザレのイエスとは 誰ですか、何者ですかと問われるのです。このイエス様の問いは私たちをテストしているものではありません。イエス様は礼拝の時だけでなく日常の生活のただ中においても、私たちの真心からの信仰告白を聞きたいと思っていらっしゃるのです。お祈りも同じなのですけれども、祈りというと私たちはどんな時も祈らなければならないと、こう規則のように考えてしまったり、自分がいろいろな求めを祈る、こういう私がするものと考えてしまいがちです。しかし実は祈りは神様が私たちに祈ってほしいと思っていらっしゃるのです。祈りという神様との交わりの時間の中でいろいろなことをお話ししてほしいと神様が求めていらっしゃる。今日あったこと、心にあること、嬉しいことや悲しいこと、憎たらしいと思っていることや、人生の岐路に立たされて悩んでいること、イライラしたこと、楽しかったことなどなどを話してほしいと神様が待っていらっしゃるのです。愛する者同士は、愛しているよとか、かわいいねとか、大好きだよといつも言ってしまいますよね。どうでしょう、もう言わなくても分かりきってるから言葉に出す必要がないというものではないでしょう。神様も親しみ込めて語り合いたいと毎日私たちの祈りを待っておいでなのです。そして私たちのこの信仰の言葉を待っていらっしゃるのです。 今年度から教会学校の礼拝でコロナ前のようにですね、教会員の CS スタッフの方々にも説教をお願いしているのですが、子どもに何かを教えるということ以上に、それぞれの兄弟姉妹のピュアな信仰が語られていまして、尊いことだなと感謝をしています。イエス様は教会学校の礼拝でも、あなたは私を何者だというのかお聞きになりたいと思っていらっしゃって、それに応える信仰の告白がなされているのです。イエス様はおっしゃいました。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。この言葉はカトリック教会とプロテスタント教会とで理解が異なっています。カトリック教会はこの岩というのをペトロ自身であると理解をします。そしてペトロの後継者がローマ法王ということになります。私たちプロテスタント教会はこの岩というのはペトロが言い表したあなたはメシア、生ける神の子ですという信仰のことだと受け止めています。神様がお与えになる信仰を土台としてキリストの教会が立ってきたし、これからも立っていくと信じているのです。ペトロという名前は岩を意味するペトラから来ています。語呂合わせがあって、あなたはペトロだ、私はこのペトラの上に教会を建てると主はおっしゃいました。ナザレのイエスを救い主、生ける神の子と信じる者はイエス・キリストの教会を形作るものとされていく。この素晴らしい幸せを一人でも多くの方々と分かち合いたいと願っているのです。なぜ幸せなのかというと、黄泉の力もこれに対抗できないほどのものが教会にあると主がおっしゃるからです。黄泉の力というのは、もともとの言葉では黄泉の門と書かれています。一番新しい聖書教会共同訳では、黄泉の門もこれに打ち勝つことはないと訳していました。黄泉というのは死んだ人が行くところです。悪い人だけが行くところではないのです。誰もがいずれ通らねばならない死の国の門です。ガリラヤ会の活動として DVD 鑑賞会を持ちましたけれども、ガリラヤ会以外の方々もですね、昔懐かしのベンハーを見たいとお集いになられました。あのジュダ・ベンハーの母親と妹が重い皮膚病を患って隠れ住んでいた谷をですね、死の谷と呼んでいました。今日の御言葉の黄泉の力、黄泉の門は死の国の門です。私たち人間が誰一人打ち勝つことのできない死の力のことをここで主はおっしゃっているのです。そんな死の力も教会には対抗できないとおっしゃるのです。先週の週報の共有消息に、書きましたように、ご自宅にいらっしゃる方はそのうち郵便で届きますが、4月末より私たちの教会のメンバーのご家族が相次いで天へとお帰りになりました。実は私が以前お仕えしていた教会の大事なメンバーもお一人4月末にお亡くなりになりまして、一昨日そのご遺族とともに 天へと帰られた姉妹を思って共に祈り、在りし日の姉妹を偲んだのでございます。本当にいつも明るくてお元気で信仰が厚くて、私のような貧しい牧師を大切に思ってくださり、ずっと支え続けてくださった大好きな姉妹でした。まあ、ちなみにこの花小金教会のバザーにもですね、毎年おいでいただいていまして、今日は礼拝堂の方ではこのご遺族からですね、こうお交わりのお礼としてお菓子をたくさん預かってるんですね。このコロナ禍になってバザーも開催できなくなりまして、なかなかお会いする機会も減っていたのですが、私はですね、コロナが収まったらきっとすぐにまた会えると安易に考えておりました。しかし神様がその命をお取りになられて、地上での再会が叶わないままになってしまいました。改めて終末論的に生きることを私はおろそかにしていたなと悔やんでおります。今日この時、共にいる人たちとかけがえのない時を与えられていることに鈍感であってはならないと思います。そして、まあ元気でいらっしゃるのではないかな、だからそのうちにと安易に日常を過ごすのではなくて、愛する人たちとの地上での交わりをもっと大事にしなければ、神様がお決めになる時は人間には計り知れないということを痛感をしております。黄泉の力、死の国の門、とっても固い門です。私たちの前に立ちふさがっている、私たちにはどうしようもできない門です。これは門ですから、その扉は開くのですね。死の門が、その扉が開くと、そこからものすごい勢いで死の力が飛び出してくる。もう抵抗できません。そんな逃れようのないような死の力に勝ちうる道がここに開かれたのだと主はおっしゃるのです。他のどこにも求めようのない命の力がここに与えられる。それが教会だとおっしゃるのです。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の門もこれに打ち勝つことはない。私の教会と主はおっしゃいました。誰のものでもありません。主イエス・キリストの教会、主の教会に私たちは生きるのです。死の力もそれに対抗することができない。そんな教会をあなたの上に建てようとペトロにおっしゃった。この主の言葉はペトロに続いて信仰を与えられている私たちにも語りかけられているのです。私はあなたに天の国の鍵を授けると。この天の国の鍵もペトロという個人に授けられたものではありません。信仰を受け継ぎ、神様を愛することで結び合わせられている教会に天の国の鍵が授けられたのです。天の国の鍵、それはイエス様によってあなたの罪は許される、あなたは教会で本当に生きるのですよと愛を宣言するための鍵です。イエス様が私たちに鍵をお預けになるのは、私たちを信頼してくださっているからです。天の国の鍵、天の国の扉が開かれて、そこに入るためにはイエス様の、あなた方は私を何者だというのかという問いの前に立たなければなりません。私はもう答えたからいいわというのではなくて、地上を生かされる間、私たちは繰り返しイエス様から問われているのです。あなたは私を救い主であると今信じていますか？ この問いの前に繰り返しいつも立つ必要があるのです。ペトロはこの日弟子たちを代表して、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。しかし来週読むところでは、ペトロはイエス様からサタンと呼ばれるような失態をしてしまうのですね。けれども主の愛は変わらず、ペトロは繰り返し、あなたはメシア、生ける神の子ですという信仰へと立ち返らせていただきながら生涯を全うしていくのです。あなたは私を救い主であると今信じていますか？この問いの前に私たちも繰り返しいつも立つ必要がある。それは繰り返しイエス様と語り合い、イエス様の愛の御声を聞き、愛の御業を体験していくという幸せな必要なのです。今日の礼拝を大事にし、願わくは来週の日曜日もご一緒に神様を礼拝して、与えられた信仰を喜び合いながら新しい1週間へと出かけていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちは日々過ごしている日常を、ナザレのイエスはキリストですという信仰に裏打ちされて生きているでしょうか。私はこの岩の上に私の教会を建てるとあなたはおっしゃいます。愛するイエス様、あなたの教会に私たちは招かれ、ここで生きる幸せを与えられています。死の力も教会に対抗することができない、それほどにイエス様の命が生き生きと満ちている、そんな教会が今までもこれからも建てられていくのです。すでに天に帰られた先達とも主において結びつけられて、雨土こぞりてあなたを賛美礼拝しつつ、困難な世にありながらも闇に勝利する誠の光を見つめて歩むこととさせてください。ここから使わされていく日常においても、あなたの御声を聞き、あなたの御業を体験しながら過ごしていけますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それではご一緒に賛美歌21の390番、一編をお持ちの方は191番、1節と4節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。いつも、現金掛け止めなどで送ってくださいまして、本当に感謝をしております。受け止めて、その主日の礼拝で捧げております。郵便振り替えでも振り込みなどもできますので、どうぞご利用くださって、神様へ、私たちの 精一杯を捧げしていきたいと思います。では感謝と献身の祈りを歌に込めてお捧げいたしましょう。聖礼拝を守りの皆さん、今日もご一緒にお礼拝をすることができて、神様に感謝をいたします。皆さんと顔と顔を合わせることが、なかなかできず、また緊急事態宣言もまた延長されてしまって、なかなか厳しい日々なのですけれども、皆さんのことどうしてるかなと本当にいつも顔を思い浮かべながら祈りを、捧げています。どうぞ元気でお過ごしいただきまして、早くお会いしたいなと願っています。今日は礼拝の後役員会があります。次週の礼拝の予告はそちらに書いてございます。どうぞ、ご覧ください。はい、そうですね、以上です。では、唱詠の29番を賛美をしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。